街に夢を広げよう。 We Love コークプロジェクト芝刈りコークウィーク。ドリームスFMでは久留米市内46コークの魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画 We Love コークプロジェクトをお送りしています。今週は芝刈りコークの特集で、4日目の今日は芝刈りコークの歴史です。芝刈りコークは筑後川の洪水に見舞われてきた一方で、川がもたらした肥沃な土壌で様々な農作物が育つ場所です。今回は町づくり振興会の高尾会長にお話をお伺いしました。それではどうぞ。
さあ、今日は木曜日ということで、芝刈りコーク歴史文化のお話です。お話を伺いますのは高尾会長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、芝刈りコークはですね、田主丸の歴史の中でもいろんな歩みがあったということで、まずはその歴史について教えてください。
はい、まず最初にですね、芝刈りという、村ができたのは、一番最初に平安時代の昭平年間の年代でいうと931年から938年の間に編集された和名類儒抄というような日本最古 の百科事典です。ここに筑後の国というのがありまして、その中の一つの郡で竹野郡というのがございます。で、この竹野郡がさらにいろんな郷、いわゆる村ですね、そこに六ヶ村があって、その中に芝刈りという名が出ております。
今も田主丸の校区名で残っているところもあって、やっぱり歴史感じますね。
はい、
この芝刈りっていうお名前の由来はどんなものなんでしょうか。
そこがですね、諸説あるんですけどね、すげって分かりますかね。
分からないです。
すげ傘という帽子みたいなんですね。それや蚊帳、は分かりますよね。蚊帳時とかの蚊帳、っていうのを総じて芝というような呼び方をしておいて、ここは筑後川がありますからね、その川原にそういった杉や蚊帳、これを焚き木として買ってたと。それで芝刈りというような名がついたというような、諸説あるけども、そういうふうになったということが言われております。
よく桃太郎でおじいさんが山へ芝刈りにの、芝刈りの意味とまさに同じなんですね。
そうですよ。
そうすると芝刈りって地名すごく親近感が湧きますね。はい、他にはどんな歴史をたどってるんですか。
そしてまた芝刈りという実際は先ほど言った百科事典の中には京という読み名で慣れてますけども、完全な集落ですね。それがありまして、それが今の襟、朝ヶ襟、三本木、相田、柳瀬、竹松、大久保、六狩、筒井、塩谷というような、今にも残ってますけど、ほぼ今残っているような集落がそこに出てます。そして実際には芝刈り村というような、誕生が出てますけど、これは明治22年、またその後ですね、明治29年に今度は浮羽郡というのが できてます。そしてさらにその中で河合という芝刈りが今度は筑陽村というのができまして、そしてまたさらに町村合併で田主丸町というのができてます。この田主丸町が旧田主丸町と、それから船越の一部ですけどね、それから水分け、それから美濃、竹野、芝刈り村というのができて、田主丸町というふうにできてます。これちょうど私がですね、若い頃、昭和29年ですから、若いというか幼い時ですね、これ記憶がありますもん。
田主丸町ができた記憶ができ
た。そしてお祭りがあってんですよ。私の親父も裸踊るみたいなのがして、確かにその記憶があります。そしてあとはもう平成17年ですね、今の久留米市になったと、いうような歴史であります。
まず廃藩置県があった後、 かなり合併で芝刈りは多くなって、最終的に昭和29年田主丸町になった後、まあ2005年に久留米市になってということで、ここを100年ちょっとの間でかなり多くの合併を繰り返したわけですね。
やってますよ、はい、そうです。
そうやって今の芝刈り工区があるということなんですね。でこの芝刈り工区にはいろんな歴史を伝えるものがありますけれども、まずは片野瀬の方にですね、橋のすぐ南側に小さな神社がありますが、ここは俳句にまつわる方が祀られているそうですね。
はい、これはですね、松尾芭蕉の十哲の中の一人、10人いますけどね、十哲ということで、その中の一人が志山という、久留米市の市に山ですね、志山という方がおられまして、この故郷が芝刈り集落の中の、まあ、本庄、前は塩垂れと言ってましたけども、本庄大庄屋 の、 子孫であります。その人のお墓が今もありますし、その記念碑もその神社の中にありますね。
今でもその俳句をたしなむ方々にとっては一つお参りなさる場所になっているそうですね。
まあ多分私も参っているところは見たことはないんですけどね、多分そうだと思います。やっぱ俳句、俳人の、たしなむ人はそういうふうにしてるんじゃないかなというふうに思っております。はい、
それからさっきちらっと出たですね、その庄屋さんのお屋敷跡が今もですね、先ほどお伝えした神社のすぐそばに残ってますね。
はい、これはですね、ここ、まあ、芝刈りだけじゃなくしていろんな大きな庄屋をまとめる大庄屋の家柄でありまして、実際元はなんか竹野の方から見えたと、まあ、草野って言った方がいいかもしれないんですけどね、山の方から来て、だから塩足りということだったんですね、最初は。それでまあ名前を変えて本庄さんという今なってますけども、もう屋敷が広くてですね、一部は今久留米市が借りて講演家をしております。で昨年度まで振興会がそこの草刈りだとか管理をしておりましたけども、本年度からも一応市にまた戻したというような状況になっております。
私も連れてってもらったんですけれども、まず駐車場に車を止めてから玄関のようなところに至るまでの道も結構距離がありますし、お屋敷の周りぐるっと回るだけで 2、3分、いや5分弱かかるような、それぐらい大きいお屋敷ですね。
そうです、もう本当に周りの人は元は竹やぶだったんですね。でもこういうこの梅雨時期になるともう竹が道路にこう倒れかかって通れないぐらいになってたんですけど、その公園化したためにきれいに今整備されております。
まあ本当お屋敷自体も立派ですけど、門だけでもですね、なんかお城の門のような、風格で本当にびっくりして、こういうのが芝刈りにあったんだって初めて知りました。でもこういうお屋敷があって歴史をたどってきたというのも地域の方に知っていただきたいですね。
そうですね、本当に門は今言われたようにですね、秋月藩の黒門とはちょっと劣るかもしれませんけどね、まあすごい作りになっておりますので、ぜひともなんか興味のある方は、来て見ていただきたいというふうに思っております、
あとその繁栄を示すようなお墓もですね、敷地内にあって、ここもすごくなんかお墓の中に入ると何基あるんだろうというぐらいですね、いろんな方のお墓がありますね。
はい、そこが先ほど言いましたけども、塩足り家として、出てきた分のお墓と、それから、まあ、後に本庄っていう名前に変わっておりますけど、それがきれいに分かっているのも一つの興味が、あるんじゃないかなというふうに思っております。
はい、歴史をたどるのも面白いかと思います。この時間は芝刈り工区の歴史についてお伺いしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この時間は芝刈り工区の歴史についてまちづくり振興会の高尾会長のインタビューお届けしました。 芝刈り校区の土手沿いには石でできた祠があったり、あと住宅地の中に神社があったりと、あちこちに歴史を感じるものがあるそうなんですね。そして校区内にある菅原という地名は太宰府天満宮に祀られる菅原道真に由来していると言われていまして、菅原は天満宮の直轄領だったと言われているそうです。まあ、歴史好きな方はね、この話題になりました、もう大きなお屋敷、門がすごいということだったんで、私もすごい興味がありますけど、歴史好きな方は大女屋さんの屋敷跡にもぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。リーラブ校区プロジェクト芝刈り校区特集、今回は校区の歴史をご紹介しました。明日は芝刈り小学校の2年生に好きな学科を聞いたインタビューと校歌をご紹介します。ぜひお聞きください。ドリームス FM ハピネスワールド木曜版、中村美雪がお送りしております。さあ今日は生姜の日にちなんで、あなたに欠かせない薬味教えてください。お待ちしていますよ。ドリームス FM の公式ホームページからでしたら簡単にメッセージを送ることができます。メッセージバナーを押していただいて、そこからハピネスワールド宛てにお寄せください。またトピックスも合わせてお待ちしています。